はい、始まりました。
はい。
なんでお前いつもテンション低いんだよ、始まりがよ。
一応、周りを気にしてるから。
俺なんかもうピークいっちゃってる、ほら。
今日は周りを気にしてるから。横の、ね。
相変わらずホテルで話しておりますけど。
ホテルで。
第35回なのかどうかも定かではない。
ホテル収録なんで、周りに音が飛び火しないようにね。
まあ、
気使って
ロックじゃないやつは、そのぐらいのもんですよ、皆さん。
そうですよ。小学校の頃とか皆勤賞を狙うようなガキですから。
ロックじゃないね。
学校を休んじゃいけないものと思って通ってた人間ですから。
ロックじゃない。まあ俺なんかはね、雨降っちゃ学校行かないからね。
行けよ。
いや行かないよ、雨降ってんだから。だって雨降ってんだよ。うん、無理でしょ。
いや別に。
おっそ、
いや別に普通に行きますって学校ぐらい。
申し訳ないですけど、私は雨が降ってたらほとんど学校に行ってないし、何割ぐらい、よっぽどのことがない。
何割ぐらい。
まあでもね、さすがにね、高校の時だから。
小学校の時とかじゃない。
小学校はね、さすがにね、雨が降ってたら行かないとは言えなかったね。
なんだよ。
基本高校。中学はまだ義務教育だから。まあ、それでもでもね、雨降ってたら行かなかったね。基本。高校は本当に雨が降ったら、8割ぐらい行ってない。
じゃあ6月どうしてんの？半月は休んでる。
うん。そうね。いや、ほんとほんと。
100% 台風の時なんか行かないでしょ、でしょ。
いや、台風の時行ったよ。
あれ？
だって台風だもん。
雨降っても？
雨降ってても台風は面白いから走りましたもん、だって
。雪は？
雪って？
雪が降った時。
雪？
降らない。
雪は降ったけど。
京都だったら降る。
降るけど、まあ行ったかな、雪だったら。
京都だったら関東圏で降るんじゃないの？
あ、結構降るよ、冬は。積もりはしないけど、電車も止まんないしね、ここ見て、関東みたいに。もう、雪は普通にしたね。雨は本当に行かないね。
全然わかんない、理由が。
だって行きたくないんだもん。雪だったら別に。
みんな行きたくないよ。
いや、だから行かなきゃいいじゃん。だって雨降ってんだもん。いや、雨降ったら行かない方がいいよ。だって濡れるし、気持ち悪いし。いや、もうどうしようもないときある。台風っていいんだよ、だから。だからめっちゃ風が降って、風が吹いて、でも傘なんか差してられないから、もうずぶ濡れになるわけじゃん。それはそれでもう気持ちいいかな、みたいな。うわーみたいになるけどさ。普通はなんか、イエーって降ってる雨。もう絶対行かない、みたいな。
別に。
ありえない、みたいな。
別に。
あと一回ね、ボタンをかけ違えて行かないとかね。はい、
どういうことかな。
いや、だからこうやってボタンつけるわけじゃない、こうカッターシャツの。
はい。
それはもうボタンか、無理って。もう学校行く気ないわって。で、親がもう切れちゃって、いや本当に切れちゃって、本当にシャレにならないくれちゃう。本当にふざけんなよ、あんた。雨降ったら行かないわ、ボタンかけたら行かないわ、みたいな。
大丈夫、それはもう靴下履いた時に左右の靴下が違うっていうだけでいかないと変わんないでしょ、レベル的には。だってい
や、左右の違うとしたら行くよ、別に。それぐらいだって。
だってレベルは変わんないもん。
いやいやいや、別に左右が違うだけじゃん。そうじゃないか。
いやいや、俺にとってはレベルは変わんないもん。
そうかな。だってボタンを書き違えてるからね。
うん、服は切れてるからね。
それだったら別に高い違いでもいいじゃん。靴下高い違いで行くよ、全然。
だからそれが同レベルだって言
ったの。そっかな、全然違うと思うんだけど。お前なんかもう今日乗らないわって思って。気分乗らないじゃん、だって。あれやな、無理。
俺にとっては同レベルだ。
行かない。
さっき言った靴下とそのボタンの掛け違いは。い
や、別に靴下は違うってさっていいじゃん、別に。それはそれで終わりかな、みたいな。だってボタン掛け違えてんだぜ。だって見られるわけだぜ、人であってさ。こうやって、何あいつ、段違い平行棒じゃねえとか言われるわけだよ。
そんな風に突っ込んだ人見たことないわ俺、
うん、うちの親団地が平行棒になってるよ。多分それがトラウマになって俺は行きたくなくなったんだと思うんだよ、ね、多分。
それいつの話？
だから中学校ぐらいの話よ。高校とかさ、それぐらいの話だよ。だってカッターシャツ着てるんだから、いや無理無理って言って、絶対行かねえって言って、で親が切れちゃって、ふざけんじゃないよみたいな。
そりゃね、
そう、俺は行かねえもん行かねえんだよって、母親がタンスかなんかのかけてるのタンスをガーンって言ったら、そのまま母親の手がガーンってなっちゃったわけ。ガーンでも行かねえんだよとか言ったらガーンって言ったら、ならまた切れちゃった
よ。それはね、それは切れ
てくっかんないと。さすがに俺もあぜんやべえと思って、大丈夫だってなったけどね。
そんな段違い平行棒君はその時はどこ行ったの？
行かないよそんな。
怒られたのに、
うん、だって言ったしはもう無理って、もう収拾つかないから無理うん、多分行ってないと思う。っていうか行ったふりして行かなかったと思う。よくある。
あ、それだったら納得できる。
いや、行ったふりして行かないことはよくある。
それは納得できる、うん、
特に雨降ってる時はね。で行く気しないもんだって。だって学校が遠いんだよ。高校がすごい遠いのよ。中学もはまあ行ったかもしれないけど、でも休んでた。でも高校もさらに遠いわけ。電車乗って行かないといけないわけよ。電車乗ってバス乗らないといけないわけよ。あ、もう無理だなと思ったらもう行かない。で、どうかもう違う、なんか京都だからさ、神社巡りとかして。
それさ、うちの、前回も言ったけどさ、まあうちの正社員からバイトになり下がった S ですよ。
またあいつかよ。
やつとあまり変わらないよ。
なんでだよ。
やつは高校で学ぶことがないということで、なんか、やつは茅ヶ崎だから。
うん。
なんか、近くの漁師と一緒に網で漁してたらしいよ。何を、土地狂ったのか、やつは。
いや、それはあいつがあんまり学習能力がなかったわけでしょ。
学習能力。
俺は、だって言っとくけど、全学年で5番を切ったことはない嫌な男なわけですよ、逆に言えば。
うん、
ほう、はい。だから親もあーってなるわけ。もうあの行かないって言っても許されてた。本当に嫌なやつだ、青春時代は。なんでこんなやつ生きてんだこいつみたいな。今でも嫌なやつだけどさ、まあ、その頃はもうさらに若くて嫌なやつだったわけ。
もう今も嫌なやつだね。
まあそうだよね。まあそれはわかるんだけどさ。そんなやつなわけじゃない。
はい。
だからもう、行かない。だって行かなくたって、そっち証明すればいいの。そっち証明すればいいんだから。ああ、大丈夫だよ。今親もさすがに許したんだけど、さすがにボタンをかけ違えたけど行かないって言ったら、これおかしいだろって、ってなったみたいなんだよね。何回も流したね。親を、しもう行きたくねえって。
それは半分は兄貴のせいなんでしょ。
そうだよ。
また話は何回も出てるけど、
はい、兄貴がくれちゃったばっかりに俺に全ての重圧がかかる。俺なんだってはけ口が欲しいわけじゃん。だから雨が降ったらはけ口ができるわけだ。早め、雨降らねえかなみたいな。だからむしろだって雨が降ったら本当会社なんか行きたくないんだもん。本当に今だって、むしろ本当にだよ。仕方ないから来てるけど、
はい、
もう本当に行きたくない。なんで雨降ってんの行かないといけないんだよみたいな、っていうのはあるね。
そんな自信満々にやれてもな。
いや本当だもん。もうむしろ雨が降ったら会社休みにしてほしいぐらいだもん。あとはだからなんだ、風が吹いたらとかね。
風が吹いたら、
吹いてます。風が吹いたら
もう吹いてます、いつも
風が。とにかくもう本当そんな勢いで、もう本当にゲスかない野郎だからね。
あのは、
いや違う、俺自体が、俺の青春時代って言ったら本当にそうだよ。裸 から見りゃこいつなんだよみたいなさ、まあ今でもそうなんだけどね。
まあね、
まあそのくらい世に言う不良どもとは投げ押してる。
タイムコード出してもらえる？
また忘れてんの？
止めないでね、収録だけは。
だってこれ大丈夫かな。ちょっとよし、
ちょっと、うん、
ピーで
何分ぐらい喋って
まだ10分しか経ってないこれ。意外に時間って経たないね。あんなめっちゃ喋ったような記憶あるけど、俺のネタでは話が持たない。じゃあ問題なのはさ、話にまとまりがないんじゃなくて、まとめようと思ったら10分とか15分でやるわけだから。そうだよ、だって一番最初やったら1時間撮ってたんだよ。
最初の1時間撮ったのあれじゃん、俺らがただ戦隊のオープニング見ながらただくっちゃべって終わってたじゃん。
まあそれでも1時間撮ってたわけだよ、
はい、
ほんで長いって言われて30分したんだよ。
まあ、30分にして、
それはその30分にしたら話にまとまりがないわけだよ。
まとまりがない、
ね、ってことはだよ、だから第1回第1ってのは15分で言うわけだよ基本的に。
ん、
ほぼ10分とか15分ぐらいの世界で言うわけだよ。
1本。
そしたらあんた1日何十本も撮れるよこれ。1本15分にすれば
1本15分、
時事ネタ今の2倍になるわけだよ。だから1日8本撮れたこれ。
まあ6本8本ぐらい撮れる。
そうだよ、まあ、選択肢として君はどれを撮るかだよ。30分くだくだ喋って芯のない話をダラダラ聞かせるか、芯のある話を15分聞かせるか。
だったら週2アップでいいじゃん、
うん、
週2本アップで
30分撮って週2本アップで、
まあ、15分1本にして、
うん、
週2本アップ。
同じことか。
まあ意味合い的には一緒。
それだったら30分撮ろうかな。
分ける方が面倒くさい。
じゃあ30分でいいです。
30分でいいですか。
うん、いいです。じゃあまあまとまりのない取り留めのない話を30分毎回撮っていくという、
はい、
話いいんじゃないですか。
俺は別に何もそれに反対してないから。
ゴール性能さらに上を極合理的な野郎だな。悪いな。まあそんな話はどうでもいいよ。
はい、
で何の話してたんだっけ。
何の話してた。
あ、俺の青春時代はどうだっていいんだよ。そうだ、これを機にあのクワガタ取りの話した方がいいんじゃないの。
いや、しましょうよ。あなたの大学の話ね。まだシーズン、ね、シーズンはちょっと早いけど。
いや、これからだよ。
いや、これからシーズンはちょっと早いけど、
ま、いや、これからだよ。
まだこれからだけど、
まあまだクワガタ取れるけど。
何回前。
どんだけ前なんだろうね。
10回ぐらい前だよね、多分。
10回じゃねえんじゃないの。
もっと前、
ね、ほぼ初期の頃だよね、話してるな。
て
あれで初めてコメントついたんじゃねえの。だって
あそこら
辺、ね、クワガタの話が聞きたいでしょ。
あそこら辺だよね、きっと。
まあ、クワガタの話にどれが食いつくねんみたいな。
クワガタの話
どっから話せばいいのか分かんないですけどね。
はい、
まあ俺の青春した
クワガタの話するのはしてもいいよ。
したくねえけどな。まあまあ大学時代ですね。お前暇そうにしてるな。お前も喋った方がいいよ。もっと熱く語った方がいいよ。
俺を熱くさせて。
まあね、などっから始めよう。まあ別に俺はクワガタに何の興味なかったよ。小学校の時はもちろんね、クワガタ通りとかに興味あって、どこにクワガタがいるとかカブトムシがいるとか探したことあります。しかし大学、まあ俺はよく言うアメリカ音楽研究部には 入ってたわけですが、
何
とクラブ活動というか、まあ、サークル活動だよね。
何研究部。
アメリカ音楽研究会。
よく言う。
よく言う。
よく言うの。
よく言う。アメリカ音楽研究会。
はい、
まあバンドですよね。そういうのに属しつつ、落ち研ですよ。 落語研究会に属してはいたんですが、はい、まあうちの学校に異端児が一人おりまして、
大学だったら異端児の一人は、
まあ一人二人でしょう、
一人二人で済むかもしれない、
なぜかわからないけど俺に近づいてくれる、近づいてくる変なやつがいたんですよ。ティーケっていうふうにあえて言いますが、
いや別に、はい、
まあ実名で言ってもいいんですけど、種池っていうやつがいたんです
すごい名前だね、
はい、種池ですよ、
すごいね、
種を貯めてますからね池に、どんだけ勢力強いんだっていう話なんだけど、
やっぱりそう思うよね、
はい、普通に考えればもう爆笑の名前なんだけど
爆笑ね、はい、漫画キャラみたいな、
漫画キャラみたいな名前だ、種池だからね、そこまで貯める、
すごい江口久志の漫画みたいな、
またそいつがさ顔が夢枕パクみたいな顔してるわけ、
夢枕パクだったらそんなひどいわけじゃないんだ
よ、いやーまあ夢枕パクみたいな顔
してる、夢枕パクを真っ向から否定してる、
まあ別に否定してないんだけど夢枕パクみたいな名前なんじゃない顔してるんだけど、そんなどうでもいい
し、いいじゃん別にそんな人、
そんなどうでもいいとして、そいつがさ、なぜか知らない、全然キャラが違うわけじゃん俺とは、その頃俺はまあ今は太ってるけどガリガリの、はい、まあロックンローラーですよ、
はい、
あの自分で言うのなんですけど、
はい、
そういうやつがさ私に近づいてきて、君ここに住んでんだよね、まあ、関西弁なんだけどね、うん、今一応関東弁にしといたんだけど、君ってさここ住んでんだよ、住んでんやろっていう話なんだけど、まあ一応住んでんだろっていうふうにしといて、
うん、
うん、って言ったらなんか知らないけど大桑形の名産地だったらしいんだよ俺が住んでたとこが、
はい、
それで近づいてきたんだと思うんだけど
完全に利益
モード、利益をモードだと思うよ、だってそうじゃない接点ないんだから、ある意味大桑の名産地だ、
はい、
っていうんだと思うんだけど、クワガタ取りに行かない、うん、あえて関東弁にしてるんだけど、うん、うん、まあ別に小学校の頃よく撮ってたしみたいな話なんだけどさ、分かったわっつって、じゃあ何すればいいのって、夏だよねとかって、今冬だよって、うん、冬なわけよ、真冬のど真ん中、うん、それでクワガタ取りに行こうよって言うから、いやいやいないんじゃないのって言ったら、いや違うクワガタ幼鳥取りに行くんだ
前言ったやつでしょ、
幼鳥取りに行くんだよ、うん、てか幼虫って夏の前じゃないのっていう話だよ、だって成虫になる前なんだ俺から言わせろ、
あそう、みんなそう、
みんな思うだろ、だ、
まあ、もう春先とか、
いやだって夏出てくるんだったら春じゃないの、いや違う幼虫だから冬だ、うん、でどこにいるんですか、土の中ですか、いや違う、じゃあどこにいんの、木の中だと、はぁみたいな、いや木の中って言われたってどうやって取んの、いやだからナタを持って木を切るんだよ、木を切る、いや木切っちゃダメだよ、いや違う大丈夫、枯れた木だからって、口木にしかいないから大丈夫だと、ああそうなの、だから枯れてる木を探せばいいんだ、分かった、うん、じゃあやろうかって1回だけだと思ったんだよ俺多分まあ一回ぐらい行けばいいかなと思ったのよ、行ったの、うちの近所だよ、しかもうちの俺の親に紹介したからね、
は
だから俺の家に来るわけだよ、だから
実家、
俺の元、今は実家じゃない、いないけど、今京都の実家に、
当時の
実家にピンポーンだよ、それこそ来たみたいな、でいや俺これからクワガタ取り行くからこんな親もパーンしちゃうから、
ついに来
ちゃった、ついに来ちゃったよこいつみたいな、しかも夢枕バクみたいなやつよ、
別に夢枕バク俺はそんな企画外、
夢枕バクみたいなやつが来たわけだよ、うちあれやねみたいな、
夢枕バク企画外
で、そんな友達いないから、俺の友達は今まで、
ね、
そう連れてきた中でへえってなってじゃあ行ってくるわって、よくわかんないけど行ってくるわって言ってきて、んでだよもう駆けずり回りだよ、もう雑木林をスズメバチがなんかこういまだに止まってるみたいな、さ、こんなとこで刺されたら 死んじゃうよみたいなのさ、したら面白い子にさ、本当にいるんだね。口利きだよ、だから。いわゆるもう枯れてるんだけどさ、あったって言って、これじゃねえかって言って、クーって掘るわけ、ナタでだよ。ナタだよ夢枕バグが。ナタでこうやってガンガン、
大丈夫それ。八つ墓村
みたいな。いや、ほんとそんな勢いで。
それこそ本当に夜だ、夜でしょ？
夜、夜じゃない、昼昼。昼昼昼。昼昼昼夜は分かんないから、雑木林真っ暗だ。
真っ暗だ。
むしろ行かないから、俺怖くて。昼間だからいいから行ったんだけど、うん、こうやって、グーンって言って、この勢いでガンガン夢枕ばっかりやったら怖いでしょ。ちょっとでも、幼虫出てくるんだよ、これ、また。面白いように。うわ、来たって。で、これの、いや、青クワじゃねえな。
そうでしょ、
うん。まあそれでもそいつは別に大桑を捕まえても売るのが目的じゃないようなやつだったわ、うん、なんかもう普通の兄ちゃんだから何でもいいからクワガタ大好きみたいな。
何の目的で取んのそれは。
それはクワガタの幼虫を育てて成長にして楽しむって。
売るわけでもない。
売るわけでもない。赤足クワガタ
半年半年のあれがあるんだけど、その後スパンじゃん。
そうそう、だから自分で幼虫捕まえてきてさ、これはまあなんとなく自分では分かってんの、これは赤足だとかさ、ノコギリだなとかさ、ミヤマだなとかってな、本人は分かってんだけど、でもある意味育てたなんて分かんないわけ
だよね、
うん、なんとなく噛んで、これ多分赤足じゃねえかみたいなさ、だから幼虫で言えばここが赤いから赤足じゃねえかとかさ、そういうレベルだ俺は思ってたんだけど知らないからさ、したらさ、ちげえよ俺がちゃんと分かってるとか言い出して、お前にこれを見せてやろう。月刊クワガタだよ。月刊クワガタってなんだよこれみたいな。
月刊クワガタ。
そう。月刊クワガタ。そんな雑誌あるんだみたいな。
どこが出してると思う。
これ高校の古文の先生以来だよ。月刊なんとかとかさ。月刊ホエールだよ。太陽ホエールズのファンで、うちの古文の先生が。月刊ホエールって知ってるかみんなみたいな、そんな口調のおっさんがあって。
月刊
それと同じレベル。
全然月刊アウトとかの方がメジャーな
わけ。メジャーなわけ。月刊ジャンプとか月刊マガジンとか、ね、全然メジャーなわけじゃん。月刊クワガタだろ。へえ、そんなのあるんだ。何が書いてると思ったら、淡路島で 8.5 センチの大クワが取れましたとかさ、そういう報告だよだって。みたいな。まあ一応研究、なんていうの、大学でクワガタ研究してるのは研究部分もあるんだけど、
はい、
多くは、多くはが、多くは多くはがって面白いな、これ。面白くないか。8.5 センチの多くは方が淡路島で取れましたとかさ、そういうの本当に書いてあるわけ。
それ、厚さどれくらいの雑誌？
まあ、このぐらい。本当に薄っぺらい、ペラッペラの雑誌。
フリーペーパー。
これ、いや、じゃあ、金か。
フリーペーパーみたいなもんかって。
そうそう。今で言うね。だその当時、フリーペーパーなんないから。
まあまあまあ。
もう、このぐらい、ペラッペラの雑誌だよ。あの、言うと競馬ブックみたいなもん。
競馬ブック厚いじゃん。
新聞新聞。
ああ新
聞。あの400円とか500円ぐらいのやつだよ。
はい、
あれにちょっとカラーの表紙つけたみたいな。
週刊囲碁でいいんだ。
そうそうそうそうそうそう。
あれか。将棋とか囲碁。
将棋とか囲碁の
あるじゃん。そう
そうそうそうそうそう。
売店とか。
そうそうそうそう。
あれか。
あれあれ
あれみたいな。
あれみたいなもん。だからそうそうそう。とちょっとカラーな カラーとかなんかこうなんかなんていうの。青い感じの、うん、まさに競馬ブックみたいな新聞のやつをペラペラにしたやつがあるわけよ。
釣りのやつとかもある、
うん、そうそうそう、そんな感じだよ。その月刊クワガタだよ。これ見るわけ、はあ、でも俺は面白いやつだと思ったの、うん、なんかわかんないけどとりあえずやろうかなみたいな、うん、でもわかったっつって、京都がまた大クワが取れるんだよ俺また。なんでかっていうと大桑っていうのは大葉クヌギっていう、クヌギの中でも大葉クヌギって、うん、まあ要はあの炭焼き小屋が昔あったよ、だから備長炭だよね、
備、はいはい、
長炭だから和歌山とかもあるんだろうけど、まあ、まあ言えばもう大桑が取れるとこって決まってて、まあ、九州でいう佐賀とか、うん、あと京都、まあ、大阪の能勢とかね、
能勢ね、
能勢とか
能勢の山、ね、
そう、あと山梨、
はい、
と関東近辺だ、それぐらいしか取れないわけ。そういう位置にいたわけよ京都だからさ。だから なんていうのかな、もう冬になったら毎回そいつに4年間だよ。
あ、1年の時から
1年の時からいた、
付きまとわれ
てた、付きまとわれてた4年間そいつと一緒に、冬になったらもうナタを持ってだよ、
あんま声張って張ってちょっと、
そうそう、ナタを持っちゃう冬山にげんげんげんげんげんげんげんげんげん、口気を割り、クワガタの幼虫を取り、
はい、
っていう生活を冬だけに続けてたわけですよ。本当に
金も出ないの、
金もないのにさ、それじゃ金儲けのためにやらないからさ、幼虫を育って大クワだったらさ売れがいいじゃんみたいな話なんだけど、それニコニコ笑ってるわね、
大クワだったんだ、大クワだったんだ、
いやそうじゃないでしょうってとは思ってたんだけど、まあ面白いがいいやと思って、まあ今やもう何にも関係ないことやってますけど、まあクワガタはまあ今でも採集してますが、
はい、
今やまあただの数学者になり始めてますが、
そうですか、頭良かったの、
まあ、頭いいのか分かんないけど、大学の時代の友達だから、
夢枕バクは、
なんだろうね、
その付き合いのみ、
クワガタだけの付き合いだから勉強できてるかどうか知らない。ただ面白い研究はしてる。
面白い研究。
数学が得意っていうか、数学が好きでなんか研究してて、なんかフラクタルっていう、まあ分かんないかもしれないけど、そういうの研究してて、だからなんていうのかな、簡単に言うと。掃除系ってあるじゃん、掃除って分かんないか、覚えてないかもしれないけど、まあいいや、そんな話はどうでもいいです、まあ、そういうのは研究してる、携帯形成学みたいな、まあ言っても分かんない
と思うけど、分かん
ない多分、まあ要はだからつながんのはあいつは幼虫からクワガタを育ててるっていう点で、
うん、
まあ難しいのは虫って面白いと思うんだよね、そう思うとさ、左右対称だけど、武士ってほとんど、
まあね、
うん、クワガタで左右非対称っていうのが生まれたっていうのは月刊クワガタに書いてあったんだけどそう、それって言ったらもう特別なことなんだけど、もう非対称なクワガタっていう、左右が非対称っていう、
非対称どういう意味で、
いやだから
形だけ、
形だけだから、普通は左右
対称、色合い
とかじゃない、色合いは関係ない、色合いがある人がそれあったらすごいと思うけど、
機械だみたいな、
そういう人が生まれたら、いや機械だよ、だって左右非対称だから、こう半、こっちはこうでこうだけなんだけど、うん、まあ、それとそういうことだよね、だから機械だみたいな、違う、うん、クワガタで生まれたっていうのはとんでもないことなわけよ、
あ、とんでもないこと
だっけ、それぐらい昆虫っていうのは
壁叩かないでね、
形的に見ても面白いんだよ、ほぼ左右、ほぼ、まあ、ちゃんと厳密に見てるわけじゃないけど、ほぼ左右対称、人間って言ったらほとんど左右非対称なんだけど、厳密に見れば、うう昆虫っていうのはほぼ左右対称なわけよ、だそう考えるとあいつが研究していたこと、幼虫からそう成虫まで育てて面白がってるってことは、うん、そういう意味があったのかなって、それあいつの形態形成学理論上みたいな、
大丈夫、途中で強制していじったりしてんじゃないの、成長する過程で
そんなことはしないと思うんだけど
ここをこう固定すれば
そんなことはないと思うんだけど、だからそれはなんか昆虫の面白さで、どんな不細工な野郎であろうとも大概見た目だよ、厳密に見ればそれは違うのかもしれないけど、明らかには分かんないけど、ほぼ左右対称っていうさ、まあそう考えればあいつのやってたことは理に関してなのかもしれないけどね、
どういう意味で、
だ形態形成学上ね、うん、そういうのを研究しているってことはさ、サナギ、サナギって幼虫からね、なるのかもしれないけどさ、まあとにかくクワガタを取ってて何が辛かったっていうと、山で遭難したことだね、
それも言ってたね前に、
じゃあいいか、
いや喋ればいいんじゃないの、
何が辛かったかっていうと、
山って言っても、近所じゃないの、
近所っていうか比叡山だよ野瀬っていうね、またその大桑の名産地だ、 京都にある山があるんだけど、野生遊園地っていう、うん、に山があるんだけど、そこでオクラ取れると。で、行こう。わかった。行こう。で、灘を二人で持って、冬山だよ。冬だよ。で、行ったわけ。灘持って、リュック取って、夢枕パクと、二人で、何が悲しいのか分かんないけど。で、行ったわけだよ。でも、まあ、比叡山に近いわけ。やっぱり京都だから。で、向こうは滋賀なわけ。山を越せば。
ああ向こうというか向こうが滋賀県に住んでるのかと思った
よ。滋賀なんだけどさ、もうとりあえず八瀬から登ろうと。八瀬から登ったわけ、はい。まあ、八瀬っていう土地があるんだけどね。
まあ知ってる知ってる、
まあ、そこから登って行って、まあ、猿の交尾とか見ながらね、はい、あいつらやってるよみたいな。猿がもう発情期でさ、はい、なんかわ冬で発情期ってどうなんだと思ったんだけどさ、わーって見ながら行ったんだけど、ああやってるやってるやってるみたいなさ、地味大西みたいな感じだよね。トゥルトゥルみたいな、分かんねえな、すいませんでした、ま
あ、微妙に古いな、
まあ年取ってるからね。で行ったわけ、
はい、
したら最悪なことに道に迷っちゃったわけ、
はい、
でもう冬だから、でも夜には取らないわけ、昼くじきを見つけるにも昼間朝から行ってるから、もう昼間しか見つけられないわけよ、
うん、
朽ち木を。でもだんだんだんだんもう日が暮れーの、ここどこやねんみたいな。でも道はあるんだよちゃんと。
道はね、
道はあるわけ、あるから大丈夫だろうと。でもカラスがカーカー鳴き出して怖いんだよ、もう暗くなってくるしさ、日も冬だから日が落ちるの早いんだよ、山だしさ、
山だし、ね、
もうほぼもう薄暗くなってくるわけ。
早いよ、
やばいんじゃないの、
日暮れ出したら早いよ。
そしたら道がなくなったわけよ。
は
降りようと思って、降りようと思って降りた、降りていって道があるから降りればいいじゃんってなるわけじゃん、
うん、
降りればいいからって言ったら途中で道がなくなったわけだから、結局新しい道を作るやつらは下から作るんじゃなくて上から作るんだなってことを初めて知ったよその時。だから下から上に道を作るんじゃなくて上から下に道を作っていくんだこいつらみたいな。
でも上から登って一応道に沿って行ったんだけど、なんでなくなるの？そしたら、
いや上から作ってるからだよ。下から作ってれば上まであったんだから下まで行けるわけじゃん。
そうそう、
上から作ってるから途中でやめちゃってるわけだよ。
なんで途中でやめてんの？
まだ工事途中だったから。
ああ舗装された道、
ね、舗装されてたんだけど、
人が通ってなんていうの、草分けてたや
つや。違う違う、そうじゃなくてちゃんとした道だと思って降りていくわけだよ、
はいはい、
したら途中で道があるの、はぁーみたいな、ふざけんじゃないよみたいな話だよ、はい、今まで舗装してたのがあった道じゃんって言ったら、もう道がなくなったわけ、
はいはいはい、
でこっちはクワガタに幼虫を山ほど取ってるわけじゃんこれどうすんだよこれみたいなさ、いやもう降りられないみたいな、絶対どうするこれ道ないよ、いやもうとりあえずもうとりあえず降りないといけないからってなって、もうでももうそこまでの時点でもうヘトヘトなわけだよ、
はい、
もう大体歩いてるわけ、もう疲れて動けないんだよ、でもでも降りないといけないですって、
はい、
いやうちの親厳しいから捜索2回出されちゃう日にはたまたまじゃないよじゃあ電話すればいいじゃんって言ったら、でもその頃携帯なんかないわけ
ないよね、そんな時に。
そうないから、どうすんだよ、とりあえずなんか沢みたいなのがあるからそれ自体に降りればいいだろって降りていったわけ。そしたらさ、ちゃんとさ、そのなんていうの、林業の人がさ、蛍光塗料を塗ってるわけだよ木に。
うん、
もうそれだけの明かりを頼りにして降りていく最初は分かんなかったよ、蛍だと思ってたんだって、二人とも、あ蛍だよこれって、いや11月だからホタルいないっしょ。
確かに11月だね。
11月もホタルいないっしょ。だからよーく見たら蛍光塗料ポツポツポツポツそう、沢伝いにそんな山の人たちが売ってるわけ。
うん、
はぁ、したらさ、俺怖がりだから、その夢枕バッグを前に行かしたわけ、
うん。
とりあえずお前先に行けと。で、後ろから行くからっつったら、視界から消えたからね、バカ。
視界から消えた、
視界から消えたんだよ本当に。 で山を降りてる時にいやもうあれのポチっていう蛍光塗料に沿って降りていけばいいと思ってたの、
うん、
で降りていったらいきなりスターンっていなくなって、えもう突然そのまま崖にゴーンっていっちゃったよ。崖っていうか直角行だよ。
ああ
スパーンって
すごいな。
えー、おい大丈夫かっつったらあいつらカーッてしかみついて、大丈夫大丈夫って、あよかったお前上がってこれんのかっつったら、うんで俺泣いちゃったもんだって、俺一人で無理でって泣いたらあいつまた寝たんしてる。あいつほんとバカで泣きやがってみたいな。いや死体からずれてるしこっちは家帰りたいしみたいな。でもそいつはもう無理やり重いのにさ夢枕バカだから、助けてきやがった、ほんと頼むよ、じゃあお前が前に行けばいいじゃん、いや無理お前が行けっつってまあそのまま降りて行ったらたまたま滋賀だったのそれが、
うん、
まあ、
またいだんだ。
またいだ、県境またいで、日吉神社っていう、まあ、有名な、今でも、滋賀では有名な神社があるんだけど、そこに降り立ったわけだよ。やっと着いたと思って、ほんと神様がいるんだなと思ったもん。で、神社に降り立ったから。だから二人とももうなんか、もう神がかり的になってて、とりあえずもう、これ祈らないといけない。
なんでさ、そんなリアル日本昔話みたいにして
るの？いや、ほんとなんだもん。これは感謝しないといけないと思ってさ、とりあえずもう、ありがとうございました
そういうのは神社日本昔話的には神社行って止めてくれって言うと鬼がいるんだよ話的にはね、
うん、まあそうなんだけどさ、うん、ほんでもう二人して親に電話してたら、さ山井さんダメじゃないけどさ戻ってきたよだから捜索願い出さないでねって言ったらもう大丈夫だってもうほぼもうね10時ぐらい回ってたから、
うん、
もう山をさまるここで捜索願い出された日にはもうたまったもんじゃないわけだよ。かっこ悪いんだよ。比叡山で遭難したっていう、まず比叡山で遭難したやつそんなにいないだろとにかくやめてほしいわけじゃん、
はい、
で金かかるじゃん、うん、でしかもこの夢枕バクと一緒に遭難したくないみたいなそういういろんな要素が重なってたんでものすごいテンション感で今着いたからみたいな、だから絶対捜索ねえだから出さないでね、
出してないわよって言われた、うん、
いやなんかてっきり帰らないかと思ったみたいな。
そりゃそうでしょ、
うん、いい、でも帰る時間ねえかもしんないみたいな話は、ね、滋賀からだから滋賀から京都どうやって帰んのみたいなさ、ここどこやでみたいな話だから、まあ一応普通に帰れたんだけどさ、もうその後でも最悪なかだったのは親指両足とも爪剥がれしててさ、もう山をさ散々二人して歩いてたから、あいつはどう、夢枕のやつはさ種池の方は何にもないの、俺だけだよ、もう親指両方とも今の足の指今でも細いけどさ、これほんと両方ともさ、ね、全部剥がれてさ、生えたらさこっちの両方の肉えぐっちゃって、
巻き爪
じゃないんだけど、なんか寒流層とかいうらしいんだけど、うん、最初知らなくてさ、で爪が剥がれてないわと思って一体もう血だらけだったんだけど、うん、で生えてきた爪がどんどんこっちの両サイドがえぐっちゃって、で最初もう治るかなと思ってほっといとったら上京するまでだよ、しかもだって4年間だから大学ので、に、うん、それは22の時だから、で上京するまでほっといたらだんだんなんかもうさ耐えきれなくなって病院行ったら、あんたいつまで掘ってんのみたいな、でレントゲン取って腐ってるかもしんないよとか言われて、えーそんなひどいんですかって、あー大丈夫だったとか言って、大丈夫だったけど、
えそれどうなったの。
いや結局だから爪って根元がないと生えてくるわけ、なんか
根元がないと生えてくる、
なんかね遺伝的にこう扇形に生える爪らしいのよ、
うん、
だから
そういうこと、
そう爪がなくなったら、そう扇形に生えてくるからどんどん肉をえぐっちゃうんだって、この両側の肉片を、もともとこっちで膨らんでるじゃん親指って、うん、そこをえぐっていくから寒流層って言うんだらしいけど、 病名的にはね、で結局だから爪の根元を切らないと爪って生えてくるわけよ、だから爪の大元のところ、だから手術だよ両足とも、 で片っぽずつやんないと歩けないからって、
それは、
ね、片っぽずつで
いい大人が、
いい大人が本当。でも東京の人は優しいよ。
え、上京してから
上京してから俺塾の先生したんだけど、その頃両足手術だよ。で一歩やってもう一個みたいな、何週間後に左かみたいな言って、で片足だから杖ついてたら誰でもみんな席を譲ってくれるんだよね。東京の人って優しいんだなと思って。関西ありえないから、まあ、どんで杖しょっちゃおうかなみたいな感じだけど、そんな柄そんなに混んでなくてもどうぞって、本当ですかって、っ大した僕じゃないんだけどみたいな。だからね、いかに優しいかなと思ったよ本当。でもね、もうちょっとで死ぬとこだったらしいよ。骨までいったら大変ですよ、あんた本当足で切断しないといけないんですからとか。
死にはしないでしょ、
うん、治ると思ってさずっとやってたらなるわけないでしょあんた、言われて、そうなんですか。だからもう爪の根元をガーって焼き切って、でここの肉片を縫うのよ、爪に穴開けて、でこうここの肉片が合わさるようにこう縫うわけ、こう、
はい、
ここ両足ともね、今もうガタガタもないけど、うん、だから抜歯するときはすごいよ、こうなってるわけ。
俺抜歯ってしたことないな、縫ったことないから。
そう、縫ってるからここ両足だよ、うん、で看護婦さんがいるんだけど、じゃあ抜歯しますねとかして、俺じーっと見てたわけよ、こうやってどうやるんだろう、
見なきゃいいじゃん。
いやでも面白いなと思ったら、あなたも好きねとかちょっと、いやいやいや相当俺はマゾなのかと思われたのかもわかんないけど、ずっと見ちゃうから痛いんだけど、痛いって言ったら肩もんじゃん、抜歯を看護さんどうやって抜歯したの、痛いんだよこれ、またって言ったみたいな。だから未だに爪はこう細い、
はい、
まあそんなことがあってクワガタ取りには一切行きたくないなみたいな。
そうですか。そんなあなたは40分も喋ってますよ、
はい、クワガタで、
クワガタ一本で、
まあこれぐらい話はいいだろう
多分前コメントくれた人はもう、
もう大満足、
クワガタの話で聞きたいって言った人はもう大満足です
。そう、谷池だったらどうしよう
ないよそれは、
俺だよとか言ったらどうする、それ嫌だよ俺本当に、もうマジかよみたいな。
どうしよう、コメントに夢枕バクロバクってのは誰だこの
人、誰だこの人みたいな俺だよ俺みたいな、どうせよ、
いやだつまり俺指袋ばっかそんな人相的におかしいとは思わないんだけど
なんでだよ、普通に考えたらおかしいだろ、いかにもクワガタ取ってそうみたいな顔してんじゃん、だってあんな格闘技のなんか書いてる割には格闘技やってなさそうな感じだしさ、どう見てもオタクでしょみたいな顔してるしさね、
いや別に、
まあこれでいいんじゃないか、
はい、自分喋ったでしょ、
まあ、まあ、あいつはあいつでね、だから宝島に住んでたんだよそいつ、
神戸
ほんでね、震災でさ、もうちょうど俺らが大学、
また話広げるの、
うん、であいつんちもやばかったんだよ、と日々入って言うわ、まあ生きてたらいいんだけど死んだやつも言うわな、この友達の中では、まあ、大変だったんだ本当に。まだ友達なかすのかなと思ったもんだって、まあクワガタどれだからいいかなとはちょっと思ったんだけどね、
はい、
まあそれは冗談として、まあそんな感じでした、満足かクワガタ。
探偵ナイトスクープみたいによ、あれだよ、探してもらうよその人
も、いやいや別に探してもらっていいやてか今でも連絡してるから大丈夫だよ、別に普通に生きてるよ。あいつ言っとくけど助教師だから今うちの大学の。
そう、あ国に元いたさやに、
いや普通のうちの大学の助教師だよ、だから普通に大学に行ったんだよ、
大学
に行った、今やもう助教師ですよ、
はい、
どう違ってるんだろう、これもう42分です、まだ4時15分、まだ始発走ってないのかやろう、
はい
はい、じゃあまあこんなところでクワガタの話はいいか、
クワガタの話は多分これで大
丈夫、満足かやろう、
まあ、満足してもらわないと困っちゃうよね、
まあ何でもあれば何でも話すよ、まだいっぱいあるんだろう、クワガタネタに関しては、
はい、
まあ、どんだけ俺が冬山に入ったかっていうね。
はい、こんなところで、
こんなところで、
ありがとうございます。
はい、話せばキリがないんでね、一回怒られた話とかね、警察にね、
小分けにして、話すときは小分けにして、
小分けにしましょう。
はい、じゃあお疲れ様です、はい。